体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
特集杉並人。毎月15日号に掲載する杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。杉並かるたプロジェクト。伝えたい思いと情報をかるたに込めて。日本古来の遊びとしておなじみのかるた。そんなかるたを様々な切り口で創作し、人や文化の交流に役立てようと活動しているのが、杉並かるたプロジェクトです。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催を前に、杉並区がホストタウンを務めるウズベキスタン・パキスタンのかるたも完成。制作の裏側やかるたの魅力について、3人のメンバーに語り合っていただきました。写真が2枚あります。いずれもかるた取りの様子。畳の上に無造作に並べた十数枚のかるたの絵札。かるたははがきの倍の大きさで、そのかるたを前に正座してインタビューを受ける3人がかるたを楽しんでいます。杉並人。金剛では、杉並かるたプロジェクトの3人の方にインタビューしました。プロフィール。写真左から、高橋由美。制作会社を経営しながら、障害のある方たちと、高円寺の阿波踊りを踊るなど、地域活動にも尽力している。杉並まちづくり交流協会副会長も務める。荻本和俊。本業はデザイナー。杉並かるたプロジェクト代表のほか、杉並まちづくり交流協会会長なども務めている。種岡優子。西荻窪にあるコミュニティスペース、町中コミュニティ西荻南理事。杉並まちづくり交流協会副会長も務め、まちづくりの地域活動を行っている。なお、掲載のカルタ等は、編集、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局。カルタには、世代や言葉の壁を越えた交流を可能にする力がある。福祉の視点をカルタにの思いからスタートした。聞き手。杉並かるたプロジェクトは、どのような活動を行う団体ですか？荻本。障害者交流と国際交流を主なテーマに、様々なかるたを制作し、かるたを通して人や文化の交流を図る団体です。以前、仕事関係でかるた作りのワークショップを行った際、絵と言葉による相乗効果が面白いと感じ、杉並区でもやってみようと立ち上げました。高橋。私は仕事の傍ら、地域活動として、障害のある方たちと長く関わり続けてきました。彼らが自分の思いを伝えるような場が何かないかな、と考え、荻本さんにカルタ作りを相談したことで、プロジェクトに参加することになりました。種岡。私も地域活動の中で、障害がある方とのお付き合いがあり、高橋さん同様、患者さんやご家族が気持ちや情報を発信する手段として、 カルタは面白いなと考えたのが参加のきっかけです。荻本、地域活動の先輩でもあるお二人に出会い、平成29年にプロジェクトはスタートしました。そして最初に出来上がったのが、様々な障害がある方へのインタビューを経て制作した、人町思いカルタと、区内の名所旧跡などを取り上げた、杉並グリーンカルタです。グリーンカルタは、区民の皆さんと一緒に制作したのですが、小さなお子さんが書いた絵札に、高齢の方が読み札をつけるなど、世代を超えて取り組めたことが良かったです。国を超えたカルタ作りで、世界の人たちと交流を。聞き手、国際交流の視点では、どのようなカルタを作ってきましたか？荻本、プロジェクトを進める中、海外でカルタ作りをしている方と知り合う機会があり、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も決まっていたので、世界の人たちとカルタを作ることで交流できたら素晴らしいなと思って、グローバルカルタというものを企画しました。種岡、インターネットで作品を募集したところ、英語圏を中心におよそ30カ国から、年間およそ400点から500点、4年間でおよそ2000点が集まりました。郵送で原画が届くこともあるのですが、それを目にすると感動するものがあります。高橋、自分の国のことを題材にする人もいれば、そうじゃない人もいるのが面白いんですよ。荻本、海外から募集するほか、区内の高校の先生や生徒さんにもアイデアをいただき、作品を30数点選定してカルタとして整え、これまで4セット制作しました。また、応募作品から東京2020大会に参加予定の206カ国を集めた200カ国カルタも完成しています。高橋、作品をカルタに落とし込んでいく過程で、情報として不足している部分は調べる必要があるので、世界の国々に関する知識が身につきます。それがこの活動の魅力でもあります。引き手、東京2020大会で、杉並区がホストタウンとして迎える、ウズベキスタン、パキスタンのカルタ作りにも挑戦したそうですね。高橋、区から最初にお話をいただいたときは、どこにある国だっけ？と想像もつかなかったのが正直なところでした。同時にワクワク感も湧いてきました。種岡、制作にあたり考えたのが、観光ガイドの情報に頼るのではなく、現地で暮らす人々の実生活により近い情報を得たいね、ということ。地元料理を出すレストランの皆さん、現地を撮り続けているカメラマン、二つの国の大使館や教会の方など、現地に精通した方々にヒアリングを重ね、制作にご協力いただきました。荻本、難しかったのは、政治的・宗教的に配慮が必要な部分が多かったことです。例えば、モスクが書かれた絵札で遊ぶ。ましてや叩いて取るなんて絶対にダメだという指摘など、思いもよらない文化の違いに学ばされることも多かったですね。種岡、それぞれの国で生きる人々がどんな楽しみや文化を持って暮らしているのか知ることができたのはとても良い機会でした。高橋、どちらもイスラム教の国でシルクロードの文化が色濃く残されているので、布や食器などの模様がすごく綺麗なんです。おかげでデザイン的にも素敵に仕上がりました。写真があります。ウズベキスタン、パキスタンのカルタを展示したパネルの前でインタビューに答える3人です。一人一人椅子に座り間隔をとっています。紙面には他にもインタビュー中の3人それぞれの写真があります。絵札と読み札が合わさることで伝えられるものがある。聞き手、 改めてカルタの魅力というのはどのような点にあると思いますか？高橋。絵だけ、言葉だけではなかなか伝わらないことが、二つ合わさると伝わる。それがカルタの魅力であり、可能性でもあると思います。荻本。遊び方自体はシンプルなので、いろんな世代が一緒に熱くなって遊べるのも魅力です。大人に混ざると小さい子は札が取れなくて泣いてしまうこともよくあるのですが、笑い。種岡。でもそういう場面になると年上の子が小さい子に取らせてあげようと気遣う場面も見られるんですよね。日本語がわからない外国の子に日本の子が一生懸命ルールを伝えていたこともありました。そんなところも含めて世代や言葉の壁を越えて遊べる良さを感じます。高橋、ウズベキスタン、パキスタンカルタに関しては、来日した選手たちとの交流や、区民の方に二つの国を知ってもらうために役立てていきたいですね。遊びながら何か一つでもその国のことを覚えてくれたらいいなと期待しています。種岡、カルタって遊ぶことで初めてそこに込めた思いも情報も伝わり、魅力も味わえるものです。荻本、制作過程も大事だけれど、出来上がって遊んだ時に、きちんと楽しめるものに仕上げることは重要で、僕らもそこをとても大切にしています。そういう意味でも、読み札が説明的になりすぎないように心がけています。紙面には寒さの絵札と読み札が載っています。絵札はお皿に載った三角の寒さの絵とひらがなのさ、アルファベットの D が。読み札にはさ、サクサク美味しい三角寒さ。D、デリシャスミートパイズ、アートライアングル、などと書かれています。聞き手、プロジェクトで今後チャレンジしていきたいことはありますか？高橋、東京2020大会に向けた活動が一段落したら、私たちもまたスタートラインに立ち戻り、次のステージに向かっていきたいです。今、コロナ禍で障害のある子どもたちも仲間と集う機会が非常に少なくなっています。カルタを通して、少しでもそんな場を増やしていければいいなと思います。荻本、これまでも点字のカルタ、色弱の人向けにカラーチャートを添えたカルタ、車椅子の人でも楽しめる傘を使ったカルタなど、様々なカルタに挑戦してきました。ゆくゆくはユニバーサルデザインカルタといえるものを作ってみたい。触ると気持ちいいとか、五感が喜ぶカルタなんていいなとアイデアを膨らませています。種岡、五感に訴えるカルタ、面白いかもしれないですね。東京2020大会に向けて、障害者交流、国際交流を掲げてきたけれど、この二本柱はそのままに、また別の視点から何か取り組んでいけるのではないかと楽しみにしています。杉並人ムービー。杉並人、杉並カルタプロジェクトのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。なお、広報杉並6月15日号の杉並人はお休みします。